はい、ですね、じゃあちょっと後半はテックリードだとか、もうちょっとどうやって開発をしてるのかって話を聞いていければなと思います。
はい、お願いします。
でですね、ちょっと前回のいろんな機能をご紹介していただいたときに聞いとけばよかったなっていう話がありまして、
はい、
まあ、よくこういうカンファレンスアプリで話題に上がるのがこう設計をどう組み立てるかっていうことかなと思うんですけれども、
はい、
今回のアプリを見ると、まあもちろん Google のアプリなので当たり前なんですけど、アーキテクチャコンポーネンツ の, ライブデータとかビューモデルを使った MVVM ベースの機能になってるかなと思うんですが、
はい
はい、なんかここら辺はなんていうんですかね、ギクラさんが決めたとか、あるいはチーム内でこんな議論があったとかっていう話があったりしますか？
そうですね、そのまずベースになってるアーキテクチャは、去年一回この IO アプリ自体全く1の状態から書き直していて、その時にコトリンを使って、その時からアーキテクチャコンポーネンツを使い始めてって、で去年大幅に変えてるんですよね。でその時にホセかな、ロンドン、あ、スペインか、スペインにいるホセ主導でクリーンアーキテクチャをベースにしたアーキテクチャにしようということで、決まって、うん、で今のアプリもそれを踏襲した形になってますね、
うん、なんか結構ドロイド会議のアプリとかを見るとなんか割と冒険してたりするんですけど、まあすごいスタンダードな作りになってるなっていう感じを読んでて、はい、受けました、はい、
そうですね、はい、ただちょっと反省点というか、ここが改善できたなっていうところがあって、プレゼン違う、ドメイン層か、ユースケースの層、ユースケースの層を抽象化していて、ユースケースで実行されるコードはバックグラウンドで実行されることが保証されるっていう作りとして作っていたんですけど、この単純に一つのユースケース内では完結できない処理が、作っていくうちに実は結構あるぞっていうのが発覚して、そういうコードはなんて言いますか、アーキテクチャコンポーネンツのメディエーターライブデータっていう、複数のライブデータを組み合わせて一つのライブデータにするっていうのがあるんですけど、それを使って無理やりつなげるっていうことをしてたんですね、
うん、
そうするとメディエーターライブデータのコールバックの中はメインスレッドで実行されてしまうので、なんだろう、ユースケースのところ以外でも、違うな、ユースケースを使っているからといって全てのコードがバックグラウンドで実行されることが保証されないっていう状況が生まれてしまったんですよね、
うんうんうん、
まあ、それはコードレビューを通して、このコードは、どこのスレッドで実行されるかっていうのも指摘せざるを得ない状況だったんですよね、
うんうんうん、なるほど。でそれがそのまあ、Google の IO 期間中に1回緊急リリースをしたって話があるんですけど、その問題だったっていうことですよね。
ええ、そうですね、うん、ちょっと前提として、僕は今回 Google IO の会場に行けなかったんですけど。
あ、そうだったんですね、
はい、
行ったのかと思ってました。
いや、行けなかったんです、
はい、
まあ、ただ結果的にはそれが幸運というか良かったと思うんですけど、
はいはい、
Google IO の初日でクラッシュフリーのユーザーのレートがちょっと顕著に下がり始めたなっていうのがちょっとモニターして分かった出来事がありまして、
うんうん、
でそれを追っていくと、サーチ機能の一部のコードがバックグラウンドで実行されるべきコードがメインスレッドで実行されているところがあると。でそれがまあ、一部のユーザーで実行されている、まあ、だからそれでそうですね、クラッシュの数が 顕著に増えていたっていうことがあったんですね。
なるほど。まあでもスレッドの問題はどのアプリでもそうですけど結構難しいですよね。保証するというか明示するっていうのは。
そうですね、まあ、対応、そうですね、対応としてはその1日目アメリカの時間で発覚して2日目の日本時間で気づいたので、この日本時間中にその修正のコードを入れて緊急リリースをしたので IO の2日目のアメリカ時間には間に合ったって形なんですけど。
なるほど、
はい、
それはいいですね。
まあ、だから僕が行かなかったのは一つ幸運だったかなっていうのはあるんですけど。
なるほど。そうですね、まあでもなんか難しいですね。メディエーターライブデータを使うときはそこに注意するっていう感じになってしまうのかな。ま
あそうですね、
あるいはもっと、
そうですね、まあ、もしくはその今年の機能改善の一案として出てたんですけど、コールーチンを使ってそのアーキテクチャを書き直すっていう案もあって、そうすれば、そういうことは起こらなかったと思うんですけど、リソース的な問題で、まあ、コールーチンで書き換えるってことはできなかったんですよね。まあ、それが裏目に出てしまったっていう。
なるほど。そうですね、あの多分コードを読んだ人はそこに気がついた人もいるかもしれないんですが、まあ、あのやらなかったんじゃなくて やれなかったんだということで。
そうですね、はい、やれなかった、はい、
了解です。ね、じゃあちょっとあのテックリードをされてたっていうことなので、テックリードの話とか開発体制の話をしたいなと思ってますが、
はい、
なんか10人ぐらいで開発をされたってことですかね。
そうですね、開発 Android のアプリはそうですね10人前後だったと思いますね、でテックリあれ場所は本当にバラバラだったんですよね。日本、僕と荒木さんが日本で、アメリカに何人かいて、オーストラリアにもいて、インドとかイギリスとかスペインにもいたって感じですね、
その中でテックリードっていう仕事はどういう役割を負うものなんですか。
そうですね、結構責任というか担当範囲が広かったっていう印象ですね。その最初の使用決めのところの取りまとめだったり、あとは技術的な実装も大体ほとんどのコードは見るようにしてましたし、であとは最後の方はこの誰かができなかったところとかの実装に入るようにもしてましたし、
じゃあこうリードエンジニアリングをいろいろリードしてるっていうことかなと思ってますが。
そうですね、
はい、
ちょっとずれるかもしれないんですけど、テックリードを、まあ、最初に予想したより大変だったんですよね。で関係あるか分かんないんですけど、テックリードをやった人は一人でチームを辞めるっていうジンクスがありまして、
はいはい、会社じゃないですよね。
あ、はい、チーム、はい、チームを移るっていうジンクスがありますね。僕もやってる期間中はもう来年はやらないぞっていう気分でやっていました。
その何が一番大変なんですか。
そうですね、まあ、関わる人数が、締め切りがまずハードなデッドラインがあるっていうのと、あと関わるチームとか人が多いんですよね。でそれぞれのチームがなんかいろんな要求を投げつけるというか、通したいと言ってくる。だから去年のテックリードにこの開発が始まる前に話を聞きに行った時に、テックリードの何だろう、一番の仕事はノーを、いろんなチームにノーを言うことだっていうこと
それはなんかプロダクトマネージャーの教科書に書いてあるような感じですよね多分
確かに
ノーと言えみたいな。
そうですね、まあそのチームによっても、しかも今回入れられたような AR コアのようなチームはすごい協力的だったんですけれど、 ひどいとこになるとこの開発がもうあと数日で終わるっていう時にいや実はこの機能入れたいんだけどさみたいなことを平気で言ってくるのだったりしかもなんか政治的に根回しをしていやこれは重要な機能だから入れるべきだぞっていうのをなんか偉い人を今で根回ししてあったりとか
なるほどちょっとなんかGoogle とは思えないかな開発の話ですけど、まあ、ですけどいいですね、
うんまあ、でもそれにノーを言うっていうのも仕事の一つでしたね。
なるほど。じゃあ結構絞ったってことですよね。だいぶあのお話ししていただいたんですけど。
そうですね、はい、
なるほど。結構あのコミットログを見ると萩倉さん自身もかなりコードを書かれていた気がしたので。
そうですね、多分後半になる、うん、なるにつれて僕のコミットが増えていくと思うんですけど、前半のうちは、その9人か10人ぐらいがだいたいこの機能を担当するっていうのを決めていて、で僕は割とあ AR は担当してたか AR ぐらいは担当してたけど実装量としてはそんなに多くなかったんですよね。だからこのままうまくいけばあんまり実装しないで済むのかなと思ってたんですけど、まあ、後半はそんなことがなかったという形でしたね
なるほど。あの多分ほとんどの人が知らないと思うんですけど、この開発はどのぐらいの期間でどんな感じでやってらっしゃるんですか？
そうですね、期間としてはどれぐらいあったかな、4ヶ月、多分キックオフから言うと4ヶ月くらいですかね、
うん、4ヶ月ですか？
はい、3、4ヶ月ぐらいだったと思うんですけど。
あ、思ったより短いなと思いました今ちょっと。
あ、そうですか、うん、
はい、
うん、そうですね、まあそれぐらいになるとみんなのお尻に火がついてきてそろそろやらないとやばいんじゃないかっていう
なるほど、そういう感じなんですね、
はい、
もっと長くやってるのかなと思ってたんですが。
あ、でもそうでもないですね、うん、去年からとこの Google IO のアプリのフォークの Android デムサミット向けのアプリもありまして。
あ、はいはい、
それも、今年は10月にあるんですけど、去年は11月にあって、でそれ用のアプリも Google IO のアプリをフォークして作ってたっていうのがあるんですね、まあ、だからそれより長い時間を取ってしまうと、まあ、一年中どっちかのアプリは作っていなきゃいけないっていう形になってしまうので。
なるほど。これはあとはそのチームだとデベロッパーリレーションのチームの人が作ってるんですか、それとも有志でやってる感じなんですか？
主にはそうですね、デベロッパーリレーションの人が作ってますね。で今年はどこあのソフトエンジニアの人も作りたいから入れてくれっていう連絡があって、でその人もすごい活躍してくれたっていうのはあるんですけれど、
うん、あの基本的にその社内のリポジトリで開発をしていて、ある程度リリース終わった後にまとまったら、はい、GitHub にシンクするっていう感じなんですよね。
そうですね、うん。
じゃあ GitHub 上で特にコントリビューションとかは受け付けてない？
いや、そういうわけでもないですね、うん、GitHub 上でも受け付けてますね、うんうん、ただプルリクエスト自体はそんなに多くなかったような気はするんですけど、うん、もし、はい、何かここを直したいというところがあれば送っていただけるとありがたいです、う
ん、はい。
あとは何だろう、デザインとかですかね。
あ、そうですね、デザインはどうされてるんですか？
デザインはですね、その IO 全体のデザインもしているあの外部のエージェンシーの方がいまして、
はいはい、
でその方たちにこのアプリのデザインもお願いしているっていう形になってますね。
じゃあデザインの PSD とかスケッチファイルが送られてくるという。
そうですね、 まあ、ただ順番としてはこっちから機能一覧こういう機能を入れようとしてるんだけどっていう一覧を作ってデザインエージェンシーの方にと相談して、じゃあこの機能だったらこういう画面が必要だよねとか、あとは今年はボトムナビゲーション、去年まではボトムナビゲーションだったんですけど今年はナビゲーションドロアに変更してるんですよね。でだからナビゲーションドロアに変更するんだったらこのアプリのデザインもこういう変更が必要だろうっていうのを相談したりとか、うん、だから機能一覧がまずあって、その後デザインエージェンシーの方で、その後はイテレーションを回しながらっていう形でやってましたね。
うん、なるほど。 QA とかするんですか？
ええ、QA もしましたね。そのデザインエージェンシーの方もすごい個人的にはやりやすかったんですけど、 GitHub 上でこの issueを管理してくれて、
であ GitHub 上でなんですか？
あ、プライベートの、あ、そうですね、プライベートの GitHub 上で issueを管理してくれて、で QA の期間中はそうですね、デザインエージェンシーとの方とはそのGitHub のイシュー上でデザインのイシューは潰していくっていう形にしてましたね。
なんかあれですね、意外と普通というか、あの普通に開発されてるんですね。なんて言うんだろう、なんかもっと Google 的なあの何かがあるのかなと思ったんですが。
あ、でも社内でもありますよ、はいはいはい、そういうイシュートラッカーは。そのデザインエージェンシーの方は社内リソースにアクセスできなかったんで、あっていう理由ですね。
はい、あとは何だろう、テックリード苦労話があれば他にも聞いてみたいですが、なんか品質を担保するために気をつけたこととか、まあ、さっき言ったか。
まあそうですね、大体のコードはレビューするようにしてたっていうのと、いらない機能は、いらない機能というか入れるべきではない機能はノーということにしてたとかですかね。みんな IO に向けてもう自分たちの機能を入れたいっていう結構言ってくるんですよね。ただ前回の話でもあったように、その IO の参加者のためになるアプリなんで、参加者のためにならない機能だったら入れるべきではないし、もう一つの目的のベストプラクティスを紹介するっていうのにそぐわないのだったらそれも入れるべきではないしっていうのがありまして。
なるほど。あ、ちょっと話が飛んじゃうんですけれども、あの結構開発者の間でその最近話題に上がるのがあのマルチモジュールだと思うんですよね。
はい、
はい、でそこはあのどういう感じでされてたんですか？
あ、マルチモジュール、そうですね、去年作った段階であのモバイルのアプリ以外にテレビのアプリもあったんですよね。
うん、
あで実際そのテレビのアプリリリースはされなかったんですけど、そのモバイルでもテレビのアプリでも使われる可能性があるやつはシェアードっていうモジュールを作ってそこでそこ内でとどまるように、でモバイルだけで使うのはそのモバイルモジュールでとどまるように、であとは、テストのモジュールですとかっていう決め方で作ってましたね。
うん、なるほどです。なんか最近結構マルチモジュール化のなんていうんですかね、行き過ぎてるとは言わないですけど、その結構細かくやっていくのが流行ってるような気もしたので、はい、なんかこう Google の公式の実装はどうなんだってこう目を光らせてる人もいるかと思うんですけど、あ、まあ、僕は目を光らせてたんですけど、
あ、はい、そうなんです。まあ、あとは最初の回でもちょっと触れましたけど、そのダイナミックフィーチャーにする可能性があるかっていうのも一つの観点かもしれないですね。
うん、
後から配布する可能性があるかとか。
確かに。ビルド時間はまあなんかちょっともう雑談ですけど、ビルド時間はそんなにこう 困らなかったですか、開発してて。
そうですね、そんなに、そうですね、まあ、超巨大な規模ってわけでもないので、まあ、遅くても数分内には終わるって形でしたね、
うんうん、はい。
あとは何だろう、何かありますかね。
あのブログに書かれてた細かい改善のところも結構萩倉さん的にはその力を入れたのかなと思ったんですが、そんなその子ですかね。なんか細かい UI の改善をされた。
細かい、ああそうですね、画面追加があったりとか、ホーム画面が追加されたとか、コードラボ画面が追加されたりっていうのはありましたね、
うん
うん、去年だとコードラボでスケジュール画面の中の1時間のスロットとして表示されてたんですよね。
あ、はいはい。
でただ、実際のコードラボってその愛用期間中は常に開いている形なんで、この1時間のスロットとして見えるとちょっと実態として合ってないんですよね、
うんうん、なるほど。
だからスケジュールの一部として表示するのはやめて、まあ、新たな画面としてコードラボ画面を追加したっていうのもありますね、
うん。
まあ、そういうのも入れると、トップレベルの何でしょう、ナビゲーションの行き先が増えていったので、ボトムナビゲーションからナビゲーションドロアに変えようっていうのもそういう理由から上がってきましたね、
うん。この IO のアプリ終わった後は最近は何されてらっしゃるんですか。
最近はですね、 Android Studio のコードを書いていて、まだ世には出てないんですけど、テンプレート周りのコードとかを書いてますね、
うん。
だから Android アプリ自体からはちょっと今遠ざかってます。
インテリジェのプラグインはなんか結構癖がありますよね。なんというかこう、まあなんていうのかな、ちょっとど忘れしちゃったんですけど、古き良きあの J 何でしたっけ、 J ビルダーじゃなくて
J ビルダー、
完全にど忘れしてしまった、スイングか、
ああ
何だったかなと思って。
確かにスイングベースですね、うん、UI、
うん、
そうですね。まあでも Android Studio のコードも今というかオープン、あの AOSP で見れますけど、コトリンが入ってきたりとか、
はいはいはい、
うん、だんだんモダンな形になってる気がしますね。
Android Studio と IntelliJ のマージどうやってるのかなって僕はずっとこう謎に思っていたんですが、頑張るっていう感じなんですか
ね。頑張るですね、すごい職人技ですよね。
あれはそうですね、はい、全然違うツリーのやつをそれなりにポートしてますもんね、お互いに。多分そうですね、
万人みたいな人がいて、
おう
その人がこの、なんだろう、このマージを司ってる感じですね。
まあ結局そうなるのか、ジェットブレインズといえど。
うん、そうですね、まあ、お互いでも大きいですからね、
うん、
インテリジェ単体でも大きいし、アンドロイドスタジオ自体の機能だけでも大きいし、
うん、なるほど。なんかあの 3.5 が最近出て、結構いろんな、それこそ Google I/O でも話あったと思うんですけど、いろんな細かい改善がなされていて、非常にありがたいなという感じはあるんですが。
ありがとうございます、はい。確かに年々良くなってる感はありますよね、僕個人で使っている感じとしても、
うん。なんか雑談ですけど、プラグインとか入れてますか、その公式の以外で。
公式の以外で入れてますね。僕は Vim のキーバインドに慣れているので、 Vim プラグインとか、
はいはい、イデアビームはそうですね、
はい。あ、使われてますか。
あ、僕も使ってます、それは。あ、はい、
は何だろう。あ、でもなくて困るのはそれぐらいか。
まあ確かにそうですね。僕は開発で GitHub を使うことが多いので、 GitHub のプルリクエストをたどれるそのプラグインがあの白地さんかなが作っていて、
作られてましたね、はい、
あれは結構重宝しますね、まあ、
確かに、
はい、
GitHub 開発だと確かにすごい便利そうですね、
うん、さっきのモジュール化の話でいくと、
はい、
最近僕が聞いてるポッドキャストがあって、はい、リフトと Facebook があの特にモバイルにフォーカスしたポッドキャストを、まあ、やってるんですよね。
うーん、はい、なるほど。
ちょっと後でリンク貼っておくんですけど、
はい、
でリフトの方のこう最近のポッドキャストのエピソードで、もともとグレードルだったのを、Facebook のバックに変えて、
あ
で Facebook のバックから、ね、さらに Google のバゼルにこうデイゼルか、はい、に変えようとしてるから、俺たちは3つ今ビルドシステムをメンテしてるんだみたいな話があって、
そうなんだ。
でなんかまあマルチモジュールをこう極めていくとグレードルは遅いみたいな話をしていて、まあ、ちょっと面白かったです。あ、なるほど、
それ面白そうですね、はい、リフトのポッドキャスト知らなかったんですけど、
はい、
ちょっと後で聞いてみます、
はい、
その理由がビルドが遅いからっていうことだったんですか。
そう、多分まあいろいろあると思うんですけど、まあ、基本的にあのマルチモジュールで何百とかっていうモジュールを作っていて、でグレードルだとちょっとこれ以上できないのでバックに行って、でもなんかいろいろあってベーゼルはいいんだよみたいな話をしてる人がいて、
そうなんですね、
面白かったですね。
なるほど。
まあ、ちょっと僕はその2つはあまり詳しくないんですが、まあ、ベーゼルは Google の持ち物だから使ってたりするんですかね。
そ
うです
ね、社内ではベーゼルの元となったブレイズっていうのを使ってるんですけど、それは使ってますね。ベーゼルは逆に今のとこはそんなに使ってないですね、うん、今のとこはグレードルでそんなに不満を感じてない形なんで。だからバックとベイゼルを比較してベイゼルを選んだっていう理由もちょっと気になりますね。
ああ、何だったかな、ちょっと忘れたので後で貼っておきます。はい、
多分バックもシンタックス的にはベイゼルとほぼ同じようなシンタックスですよね、う
ん、なんか相互にそのなんかコピーし合ったりしてるみたいな話はしてたんですけどね、うん、その2つのビルドシステムが。
ああ、そうですよね。
なんかベーゼルのリモートキャッシュがすごいいいんだぜみたいな話をしてた気がするんですが、僕はちょっとそこにあまり詳しくないので。
ああ、そうなんですね、うん、
はい、
なるほど、僕も後で聞いてみます。
はい、まあ、じゃあそんな感じで、
はい、
今回は終わりたいと思います、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。